夏目漱石、三四郎。一、うとうととして目が覚めると、女はいつの間にか隣のじいさんと話を始めている。このじいさんは確かに前の前の駅から乗った田舎者である。発車間際に頓狂な声を出して駆け込んできて、いきなり肌を脱いだと思ったら、背中にお灸の跡がいっぱいあったので、三四郎の記憶に残っている。じいさんが汗を拭いて、肌を入れて、女の隣に腰をかけたまで、よく注意して見ていたくらいである。女とは京都からの相乗りである。乗った時から三四郎の目についた。第一、色が黒い。三四郎は九州から山陽線に移って、だんだん、今日大阪へ近づいてくるうちに、女の色が次第に白くなるので、いつの間にか故郷を遠のくような哀れを感じていた。それでこの女が茶室に入ってきた時は、なんとなく異性の味方を得た心持ちがした。この女の色は、実際九州色であった。三綿のおみつさんと同じ色である。国を建つ間際までは、おみつさんはうるさい女であった。そばを離れるのが大いにありがたかった。けれどもこうしてみると、おみつさんのようなものも決して悪くはない。ただ顔立ちから言うと、この女の方がよほど上等である。口に締まりがある。目がはっきりしている。額がおみつさんのようにだだっぴろくない。なんとなくいい心持ちに出来上がっている。それで三四郎は、5分に1度ぐらいは目を上げて女の方を見ていた。時々は女と自分の目が行き当たることもあった。じいさんが女の隣へ腰をかけた時などは、最も注意してできるだけ長い間、女の様子を見ていた。その時、女はにこりと笑って、さあおかけと言ってじいさんに席を譲っていた。それからしばらくして、三四郎は眠くなって寝てしまったのである。その寝ている間に、女とじいさんは懇意になって話を始めたものと見える。目を開けた三四郎は、黙って二人の話を聞いていた。女はこんなことを言う。子供のおもちゃは、やっぱり広島より京都の方が安くっていいものがある。京都でちょっと用があって降りたついでに、たこ焼串のそばでおもちゃを買ってきた。久しぶりで国へ帰って子供に会うのは嬉しい。しかし、夫の仕送りが途切れて、仕方なしに親の里へ帰るのだから心配だ。夫は呉にいて、長らく海軍の職工をしていたが、戦争中は旅順の方に行っていた。戦争が済んでから一旦帰ってきた。まもなく、あっちの方が金が儲かると言って、また大連へ出稼ぎに行った。はじめのうちは頼りもあり、月々のものもちゃんちゃんと送ってきたからよかったが、この半年ばかり前から手紙も金もまるで来なくなってしまった。不実な太刀ではないから大丈夫だけれども、いつまでも遊んで食べているわけにはいかないので、安否のわかるまでは仕方がないから、里へ帰って待っているつもりだ。じいさんはたこ焼串も知らず、おもちゃにも興味がないと見えて、はじめのうちはただはいはいと返事だけしていたが、旅順以降急に同情を催して、それは大いに気の毒だと言い出した。自分の子も戦争中兵隊に取られて、とうとうあっちで死んでしまった。一体戦争は何のためにするものだかわからない。後で景気でも良くなればだが、大事な子は殺される。書式は高くなる。こんな馬鹿げたものはない。 世のいい自分に出稼ぎなどというものはなかった。みんな戦争のおかげだ。何しろ新人が大切だ。生きて働いているに違いない。もう少し待っていればきっと帰ってくる。じいさんはこんなことを言って、しきりに女を慰めていた。やがて汽車が止まったら、ではお大事に、と女に挨拶をして、元気よく出て行った。じいさんに続いて降りた者が4人ほどあったが、入れ替わって乗ったのはたった1人しかない。元から混み合った客車でもなかったのが、急に寂しくなった。日の暮れたせいかもしれない。駅夫が屋根をどしどし踏んで、上から火のついたランプを差し込んでいく。三四郎は思い出したように、前のステーションで買った弁当を食い出した。車が動き出して2分も経ったろうと思う頃、例の女はスーッと立って、三四郎の横を通り越して、車室の外へ出て行った。この時、女の帯の色が初めて三四郎の目に入った。三四郎は、鮎の煮浸しの頭をくわえたまま、女の後ろ姿を見送っていた。便所に行ったんだろうな、と思いながらしきりに食っている。女はやがて帰ってきた。今度は正面が見えた。三四郎の弁当はもうしまいがけである。下を向いて、一生懸命に箸を突っ込んで、二口、三口頬張ったが、女はどうもまだ元の席へ帰らないらしい。もしや、と思ってひょいっと目を上げてみると、やっぱり正面に立っていた。しかし、三四郎が目を上げると同時に女は動き出した。ただ三四郎の横を通って自分の席に帰るべきところをすぐと前へ来て体を横へ向けて窓から首を出して静かに外を眺め出した。風が強く当たって瓶がふわふわするところが三四郎の目に入った。この時三四郎は空になった弁当の檻を力いっぱいに窓から放り出した。女の窓と三四郎の窓は一軒置きの隣であった。風に逆らって投げた檻の蓋が白く舞い戻ったように見えた時、三四郎は飛んだことをしたのかと気がついて、ふと女の顔を見た。顔はあいにく列車の外に出ていた。けれども女は静かに首を引っ込めて、サラサのハンケチで額のところを丁寧に拭き始めた。三四郎はともかくも謝る方が安全だと考えた。
ごめんなさい。
と言った。女は、
いいえ。
と答えた。まだ顔を拭いている。三四郎は仕方なしに黙ってしまった。女も黙ってしまった。そうしてまた首を窓から出した。三四人の乗客は暗いランプの下で、みんな寝ぼけた顔をしている。口を聞いている者は誰もない。汽車だけが凄まじい音を立てていく。三四郎は目を眠った。しばらくすると、
名古屋はもうじきでしょうか、
という女の声がした。見ると、いつの間にか向き直って、及び腰になって、顔を三四郎のそばまで持ってきている。三四郎は驚いた。
そうですね。
と言ったが、初めて東京へ行くんだから一向要領を得ない。
この分では遅れますでしょうか。
遅れるでしょう。
あんたも名古屋へおおりで。
はあ、おります。
この汽車は名古屋止まりであった。会話はすこぶる平凡であった。ただ女が三四郎の筋向こうに腰をかけたばかりである。それでしばらくの間はまた汽車の音だけになってしまう。次の駅で汽車が止まったとき、女はようやく三四郎に名古屋へ着いたら迷惑でも宿屋へ案内してくれと言い出した。一人では気味が悪いからと言ってしきりに頼む。三四郎ももっともだと思った。けれどもそう快く引き受ける気にもならなかった。何しろ知らない女なんだから。すこぶる躊躇したにはしたが、断然断る勇気も出なかったので、まあいい加減な生返事をしていた。そのうち汽車は名古屋へ着いた。